おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。さあ、今週は Google のテックイベント Google I.O. 2025が行われ、その中で AI そして音声に関する様々なトピックが発表され、 SNS で話題になっていました。さあ、早速行きましょう。まずはテック戦略関連です。2025年5月22日ライフハッカーの記事です。Google I.O. 注目のジェミニ新機能7つ、エージェントモードからささやき声までです。様々なですね、特に AI に関する新技術が発表され、 SNS では大いに盛り上がっていました。その中でも特に音声に関した AI の発表が結構ねあったんですよね。そして音声はなんと5件も発表されてますので、最後まで聞き逃さないでくださいね。さあ、ではまず1つ目、ジェミニライブです。こちらはですね、チャット GPT や他の AI も実装しています、いわゆる音声で直接こうスマホと対話して AI のチャットを行うという機能です。さらには、まあ、カメラとか映像とも連動して、例えば冷蔵庫のね、写真を撮る、そして話す、レシピは何にしたらいいっていう風にするとジェミニがね返してくれるということを音声でやってくれるということですね。そして次、ジェミニスピーチ API、 こちらはですね、 TTS と呼ばれるいわゆる合成音声、 TTS というのはテキストトゥースピーチ、まあ、文字読み上げですよね。そちらのテクノロジーがさらに進化したということです。そして驚きはですね、いわゆる ASMR に使えるようなささやきボイス、こういうような声まで実装してきていると。もうプロンプトを書くとささやきボイスで何か言葉を喋らせることができるということですので、これもね結構 SNS では盛り上がってましたね。そして3つ目、 Google Meet、いわゆる Zoom ですとか、あのオンラインのね会議ができるツールあるじゃないですか。 Google の場合は Google Meet なんですけども、その Google Meet でなんとリアルタイムの同時通訳という機能が実装されました。リアルタイムと言っても当然ですね、人間が翻訳するような多少のタイムラグはあるんですけども、まあ、それでもですね、かなり追従のスピードは速いということでは、いやー本当に翻訳もいよいよ AI 元年になってきたなということを思わざるを得ませんね。そして4つ目、ベオ3です。Google も動画の生成 AI というのは発表していまして、それが以前はまあベオ2までだったんですが、今度いよいよベオ3が実装されました。そしてこのベオ3はなんと音声や効果音というのもちゃんとね映像とリンクして、本当にもうズバリそのものの映像として作ってくれるということで、これもですね大いに話題になっていました。かなり作り込むと本当に編集すれば映画のようなクオリティのものもできてしまうという意味では、本当にこれはちょっと革命的な感じがしますね。そして最後の5番目、これがですねジェミニボイスです。 Google は今までほらアレクサ、 Amazon アレクサのようなホームに向けた音声のインターフェースっていうのを Google ホーム、 Google Nest といったガジェットで提供してましたよね。で、それをですねもうまるっとジェミニに置き換えるということなんですよ。ですから発表では車のメーカーのあのボルボに Google アシスタントからまあジェミニに全面置き換えをしたということがロールアウトが発表されました。いやでもねこれはね私も思ってたんですよね。運転しながらあの Google アシスタントとか Hey Siri とかっていうのってやっぱり結構大変じゃないですか。でもインターフェースとしてもう車に実装されていれば、会話をしながら、まあおしゃべりをしながら運転もできますし、そういいなとは思ってたんですよね、あれば。それをね、Google がいよいよやってきたということですね。いやだからここに来て本当に音声アシスタント、なんか起死回生の一打って感じですよね。これまではだいぶ Alexa の方が先行してたイメージがありましたけど、AI でゲームチェンジしたタイミングから Google がメキメキと、頭角を表してきて、音声アシストもついに取っちゃったよっていうのが私の印象ですね。なので今回 API と言って、これらの音声を扱う、まあ、プログラムのね仕様ですね、それも発表されましたので、関連サービスが当然たくさん出てくるということも期待されますので、いやー今後も注目したいですね。もちろん音声のディープフェイク、 こういったことにも非常に前向きでして、なんと Google が作る合成音声にはすべて透かしを入れるということも表明する、まあ、力の入れようなんですね。いやー、だから本当にこれから AI 周り、特に音声周りは Google のねノートブック LM もそうですけども、ちょっと業界を牽引しそうなぐらいな勢いになってきましたね。ちなみに Google の AI ジェミニと私は今回言いましたが、この発表会ではジェミナイと言い方をしていました。で、今後なんですけども、 NHK の方でジェミニかジェミナイ統一された言い方になったら、それに乗り換えたいと思います。そしてここで質問です。あなたが一番使ってみたい音声ジェミニはどれですか？コメントや SNS のメンションなどでぜひ教えてください。ではコンテンツ制作関連いきましょう。今週はこちら。海外メディア FOX59 からの記事です。メラニア・トランプ氏、メラニア・ザ・オーディオブックをオンライン限定でリリース。本人そっくりの声で7時間以上読み上げるです。はい、こちらはですね、様々なトピックを含んでいまして、コンテンツ界隈は特に海外は結構騒然となっています。まずはですね、メラニア・トランプさん、彼女はあのトランプ大統領のファーストレディということですね。で、そのメラニアさんがオーディオブックをリリースしたということなんですね。ポッドキャストではなくオーディオブックです。ただですね、このオーディオブックがですね、メラニアさん本人の声を AI で合成音声にして、そして本人そっくりの声で7時間読み上げをするというものなんですね。今回その合成音声 AI を担当したのは、日本のドコモも出資をしているイレブンラブズです。こちらイレブンラブズは多分各所で結構ニュースに取り上げられていたんで、ご存知の人もいるんではないでしょうか。あの、日本にもですね、いよいよ進出してきまして、そして非常にハイクオリティな合成音声を提供してくれています。メラニアさん自身も、これは未来の出版よということで、胸を張って各メディアにインタビューに応じるということです。そしてこのトピックの最後では声の未来についても語りますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。さて、今回のトピックなんですけども、その海外ではやはりですね、こう AI ナレーションについての、まあ、制作がですね、かなり反響を呼んでいました。まあ当然ですね、本人の声で7時間読み上げるというのは、まあ物理的にやろうと思うと本当まあ大変ですよね。私もオーディオブックを作りましたけど、まあ2日がかりでした。プロの人がちゃんとついてくださって2日がかりですから、まあ大変でしたね。ですから、メラニアさんほどの影響力がある人のオーディオブックであれば、まあそれは想像を絶する物理的な作業量になるというのは、まあまあ想像に難くないですよね。でも AI であれば、まあある程度コントロールが可能と。そして AI で作るということで言えば、多言語にも対応がしやすいですよね。そういう意味で今回、この流れに一番敏感になっているのは声のプロの人たちというふうに言われています。ハリウッドの俳優組合では、サグアフトラというですね、事前の同意と追加報酬を義務付ける条項というのがありまして、今回もこういった契約が行われているというふうに見られています。そしてこのサグアフトラなんですけども、いわゆる声をデータにして、そしてそのデータを使うというときに、まあ、つどつどですね、ちゃんと還元されるということなどが盛り込まれた、まあ、新しいですね、ボイスのライセンスだということで注目されています。ですので、ポッドキャストの制作会社にとっても、実はこのライセンス、本当に複雑じゃないですか。こういったライセンスが取り交わしができるという制作会社が、生き残っていくというふうにも言われていまして、逆にそのライセンスをうまくこう契約できないという制作会社、ポッドキャスト制作プロダクションは、まあ、生き残れないとさえ言われているんですね。ですから海外ではそういうビジネスレベルでもう制作の生存条件というところまで、まあ、今回の話が波及しているということなんですね。実際ですね、もうアメリカの議会ではディープフェイクに関する賠償の法案も 提出されるなど、だいぶですね、その社会実装としては包囲網が盤石になってきました。そして担当するイレブンラブズ自身も声を生成するごとに利用のログを残すということを明記して、実際ですね、そういった透明性をアピールしているという力の入れようです。ですから Amazon Audible も最近デジタルナレーターを採用し、その制作なども発表しましたが、実はこういうその法的な裏付けやベースができつつあるというところが背景にはあるわけですね。ですから今回のメラニアさんのオーディオブックの売れ行き次第では、デジタルナレーションが加速するという動きも広がっていくと思われます。そしてオーディオブックの方がやはりですね、こう単品として物が売れるわけじゃないですか。またはリスキリングと絡んで法人が大量に購入をしてお金が動くということにも展開が期待できるので、やっぱり単純にポッドキャストの広告収益よりはビジネスとして成長性が期待されるというところでも注目を浴びているわけです。さあ、ここまで聞いたあなた、自分の声をどう守る、そしてどうビジネスにつなげていく、どう思いますか？ぜひ、レターやメンションなどでご意見ください。お待ちしております。では、音声広告、データ、AI、その他もろもろ、行きましょう。今週はこちら。海外メディア、グローブニューズワイヤー、2025年5月21日の記事です。オーディオブック市場のトレンド分析と成長予測レポート2025-2030です。はい。今週はですね、データにまつわる話です。海外のデータではあるんですけども、オーディオブックということでは、まあ、海外だとね、どういう風な市場になっているのかということをリスナーの皆さんと共有したいと思いましたので、今週は取り上げました。このトピックの最後にはですね、日本がそこまでオーディオブック来てないんじゃないかというようなところも掘り下げていきますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。さて、まずこの記事なんですけども、引用します。オーディオブック市場は2024年の87億ドルから2030年には354億ドルまで急成長をするということを書かれています。まあですから4倍とかですかね。いや、すごいですよね。で、4倍と聞くと、おいおい待てよと。いや、さすがに盛りすぎじゃないのということで、他も調べてみました。例えば調査大手グランドビューリサーチ。こちらもですね、やはり355億ドル。それから、ウェブメディアのマーケットアス。こちらもですね、391億ドルということで、年で言いますと、まあ大体やっぱり 20-25% ぐらいの成長を見込んでるということなんですよね。ですからまあ、楽観で若干上振れだとは思うんですけども、まあそれでもかなりの成長が期待されるということは間違いないんだろうなという気はしました。そしてですね、これらの背景としては、やはり AI ナレーターかなというふうに思います。Amazon Audible が制作も含めて AI ナレーターの導入を発表し、日本の Amazon Audible でも続々と AI ナレーターのブックが発売されています。で、これはですね、今まで人気タイトルの書籍だったけども、制作の関係でAudibleまで出荷できなかったというものが出荷される可能性があるということでは、まあやっぱり売り上げは期待できますよね。そしてアップルの Apple Books、 こちらもですね、2023年から AI ナレーションのブックを提供しています。そしてこの AI ナレーションもう日々進化してますよね。そして最近のボイスでは、皆さんも各所で聞いたように、 Google のノートブック LM 本当に自然じゃないですか。ですから感情を込めるというところに関しても、以前と比べるものにならない精度になっていることは間違いありませんので、まあ作家さんがある程度認めるというようなことも多分増えてくるんじゃないかなということは想像に難くありません。そして読者の側も、まあこのぐらいであれば多少の読み間違いもいいかということで割り切って読む人もいるとは思います。特に海外、ポッドキャストが普及している市場ではですね、もう車でポッドキャストを聞くと、生活習慣が多い中では、まあそのままね、オーディオブックを聞くということも当然あり得る話ですので、期待ができるというわけですね。そしてさらにですね、プラットフォーム間の競争も背中を押してるかなと思います。例えばですね、Spotify、こちらはですね、オーディオブック海外では初 発売をしてるんですけども、サブスクの中で聞けるようにしたと。そうしたところ、イギリスではですね、17% ほどもダウンロード数が前年より増したというデータも出てるほどで、やはりですね、プラットフォームがオーディオブックをトリガーにして、プラットフォーム間の競争によりアドバンテージを持ちたいというところが働く可能性があると。オーディオブックですと本当に単品でこうなんかキャンペーンとか打てますから、やっぱりやりやすいんでしょうね。そしてさらにインドなどでは、新たな音声のライトノベルという新しいジャンルもですね、出つつあるようで、ポケット FM などがアメリカに進出するというような景気のいい話も出ているようです。さらにオーディオブックを聞く環境として、完全ワイヤレスイヤホンの市場はまだまだ成長が見込まれていますし、強気の見方が広がるということは自然な流れかと思います。さあ一方で日本の市場を見てみましょう。国内大手のオーディオブックプラットフォーム、オーディオブック JP。こちらはですね、会員が300万人に達したというリリースが出ています。もちろんこの中でサブスク会員というのはまた限定的にはなるわけですけども、それでもですね、上限で300万と見たときには日本人口の 2% と、さらにはですね、日本の場合、ブックの市場を見たときに、やはり牽引しているのはライトノベル、そして電子書籍の、コミックというところですから、なかなかですね、オーディオブック、オーディオになり得ないコンテンツが主力というところでは苦戦を強いられているのかなと思います。逆に、国内のオーディオブック JP も、法人向け需要ということでは定期的にリリースを発信するぐらいですね、いわゆる福利厚生、リスキリングといったところにオーディオブックを営業しているというところでは、世界と同じように成長は見込まれるというところはあるかと思います。ですから消費者向けにコミックやライトノベルが強いと言っても悲観することはなく、法人や教育ニーズといったところで切り込んでいくと、世界と同じように成長が見込まれるんじゃないかなというふうには思います。そして追い風としては、アプリ内でオーディオブックを購入できるというボタン、こちら Apple の決済を通さないで自分たちの決済でできるようなボタンを Spotify もいよいよ実装し始めました。というようにプラットフォーム側もより利益が出やすくなる構造になるというのも追い風ですので、制作が加速されるということは疑いの余地がありませんので、今後もオーディオブック市場注目していきたいと思います。あなたはどう考えますか？ぜひコメントやメンションで気軽にご意見ください。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、タグアが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスで音声配信に関するニュースへの解説コメントなどで音声配信を盛り上げるべく頑張っております。ぜひ皆さんフォロー登録よろしくお願いします。昨日娘から誕生日ということで大好きなプリンをもらいました。プリンの上にコーヒーゼリーが乗っかってるというものでして非常に美味しかったです。ありがとう。というわけで皆さん、今週も1週間頑張っていきましょう。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。